今日はヨハネによる福音書の1章の29節から34節です。新約聖書の164ページを開けてください。ヨハネによる福音書1章の29節から34節を読みたいと思います。新約聖書の164ページです。ではお読みします。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証したのである。ここまでです。ではこの方のためにというタイトルで御言葉を取り次ぎたいと思います。はい、皆さんこんばんは。今年は、テーマがありますね。今年度のテーマはヨハネによる福音書の15章の16節になります。まずは、一旦、さっきから私の周りをですね、雲が一生懸命動いて、落ちたよかった。はい、じゃあ今年度のテーマ成功、みんなで一緒に読んでスタートしたいと思います。こちらですね、よろしいですか。いきます、せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、これが今年度の成功ですね。神様の呼びかけに応える、主の呼びかけに応えるということを今年度のテーマとして一緒に歩み始めています。で、アブラハムの歩み、それから創世記のアブラハムの子孫たちの歩み、これも見ていきますけれども、でもそれだけじゃなくて、このテーマ聖句のところ、ヨハネもそういう神様に応えるエピソードがたくさん出てきますので、合わせて並行してヨハネの福音書も読んでいこうと思います。で、先週からもう渡先生がこのメッセージを始めてくださってますけれども、先週に引き続いて今日も洗礼者ヨハネさん、バプテスマのヨハネさん、この人の話が続いています。バプテスマのヨハネさんもやっぱり神様の呼びかけに応えた人、神様から使命を与えられてそれに応えた人だというふうに言うことができると思います。で、先週はそのヨハネさんが、私はその救い主じゃないいうところでしたけれども、今日の今読んだ箇所でいよいよイエス様と出会う、向き合うというんですかね、そして改めて自分の使命はこうだったんだというふうに確認する、そういう箇所になっています。今日のタイトルにもつけましたけれども、この方のためにこそというふうに自分の人生を見ている、その場面に一緒に注目していきたいと思います。さあ、ではですね、29節30節を読んでスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので読んでみましょう。29、30、せーの。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。と書いてあります。この日ヨハネはですね、イエス様が自分の方にやってくるのを見ました。そして見よ、この人だというふうに証しをしたんですね。ただ、前もって言っておきますと、このヨハネさんとイエス様は決してこの日が初対面ではない、おそらく。でもまず間違いなく多分そうじゃないんです。なぜかというと、ヨハネとイエス様は親戚なんですよね。縁があるわけですよ。エリザベトというヨハネのお母さんにあたる人と、お母さん、イエス様のお母さんであるマリアさんとは親戚関係ですから、多分お互いに知っていた。特に、6ヶ月違いで生まれていますから、あのなんとかさんのところのイエス君はあなたとほとんど同い年よって、そういう話が絶対していたわけですよね。ですから、親戚にそういう人がいるんだなっていうことぐらいは絶対知ってたわけです。あるいはもうちょっと深い関係だったかもしれないですよね。ちょっとぐらいは子供の時に一緒に遊んでたかもしれない。住んでる場所違っててもちょっと遊びに行ってね、一緒に遊ばせてた いうこともあるかもしれないし、あるいはもうちょっとこう大きくなるまでたびたび会ってたかもしれないですね。親戚の結婚式があったらそこで顔を合わせて、ああ元気とかってそういうのやってたかもしれない、まあ、これがヨハネとイエス様なんです。お互いのことをおそらく知ってる。でも大事なことはですね、今日のこの箇所でヨハネは初めてイエス様のことを救い主なんだ、救い主としてのイエス様にヨハネは初めて会ったということなんですね。ここが大事なポイントです。そして彼はその救い主としてのイエス様を初めてここで証ししたということなんですね。で、先週もう綿組先生がこれの前の箇所から説教してくださいましたけれども、ヨハネははっきりとですね、自分は違うって言ってるんですよ。そうではない、私は救い主じゃないんだよということはすでにはっきり否定をしています。でも今日この箇所のところでイエス様がこっちに来るのを見て、見よって言ったんですよね。見よ、この人だというふうにイエス様のことを紹介したんです。さあヨハネは見よって言って二つのことを言いました。イエス様をこういう人だっていうふうに紹介したんですね、周りの人たちに。それは今も時を超えて私たちに語られているイエス様とは誰かっていうメッセージですよ。一つ目はヨハネはこういうふうに言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。イエス様を世の罪を取り除く神の子羊だと紹介したんですね。どういう意味か、まあもう皆さんは察しがついていると思いますけれども、世っていうのはですね、ヨハネの福音書の中ではイエス様のことを信じない人のことです。神様を信じられない人たちのことを世って言います。ですから神様を信じられない私たちの罪を許す方だって言うんですよ。しかも神の子羊だって言うでしょ。神の子羊、子羊って何を意味するかっていうと、それはもう聖書の中では犠牲ってことですよね。もっとどぎつい言い方をすると生贄っていうことですよね。身代わりということです。旧約聖書の時代だったら子羊が身代わりになって私の罪を負ってくれる、まあ、代わりに犠牲となってくれる、本来死ぬべき罪をこれが負ってくれるんだって、そういうものが子羊だったわけです。ヨハネはイエス様のことを見なさいって、私たちのどうしようもないこの罪、誰も解決のできないこの罪を身代わりになって死んでくださる方が来た、そういうふうに紹介しているわけですね。まさに私たちの知っているイエス様はそういう方ですね。私たちを愛していて私たちの身代わりになりに来た方、これがイエス様だ、見なさい、こう私たちは今日も語られているわけです。しかもそれだけじゃない、ヨハネはですね、もう一個驚くべき証しをしています。ヨハネは続けて言っていくわけですね。私の後から一人の人が来られる、その方は私に勝る、私よりも先におられた方であるからであると私が言ったのはこの方のことである、こういうふうに言うわけですよ。私よりも先におられた方である、私よりも先におられたからである、こういうふうにヨハネは言っています。どういうことでしょうか。これは言葉的にはですね、そして常識的物理的に考えると嘘なんですよね。なんでかというとヨハネの方が先に生まれているからです。さっき言いましたけれども、6ヶ月先にヨハネが生まれた、聖書にはっきり書いてある。ルカの福音書の最初のところを見てみると、先にエリザベトのところにヨハネが生まれて、そしてその後でマリアのところにイエス様が生まれるわけですよ。でマリアさんはいわゆる受胎告知ですよね、ガブリエルに言われてその後エリザベトのところに行くわけです。でそうするとエリザベトはですね、マリアさんを迎えて、あ、私のお腹の子供が踊ったわって、喜び踊った、私の救い主がのお母さんが会いに来てくれるなんて言って、そういうわけですよ。つまりイエス様を身ごもった時にエリザベトのお腹の中にはまだヨハネがいたわけです。6ヶ月差でヨハネは先に生まれるんです。ですからどっちが先にいたかっていうと、普通に考えればヨハネなんです。だから他の意味があるわけですよね。どういうことかというと、それはこれも察しのいい皆さんは気づかれる通り、この世界の始まりより先に、何を置いても一番初めに主がおられた、これが聖書の教えですね。その方だということをヨハネはここで明かしているんです。見よ、この人はそれだというふうに言うんですね。主が人となられた方だ、このすべてを作られて今もすべてを支配しておられる圧倒的なこの主が人となってきてくださった、見よ、この人がそうだ、そういうふうにヨハネは言ってるんですね。 34節もちょっと一緒に読んでみましょう。そこにも別の言い方でそのことが語られています。いいですか、34節、せーの。私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。神の子だって証ししたんですね。カエルの子はカエルですね、人の子は人ですね、神の子は神だ。まあ日本語ではそういうふうに言うから別にそうじゃないかもしれないけれども、でもいずれにしても神が人となられた方だ、そういうふうに神の子というふうに使っているわけですよね。ヨハネはこのイエス様ですよ、このイエス様を見なさいって証しているわけですね。他のイエス様じゃない、ただの存在じゃなくて今私たちと共にいる主、また私たちのために命を捨てた方、この方を見なさい。これがヨハネの私たちへの証だということですね。さあ一方で、続きの箇所に行きますけれども、今日の箇所ではヨハネのそう分かる前のこともヨハネの言葉として出てくるんですね。つまりヨハネのビフォーアンドアフターが今日の箇所には記されているんです。キーワードが出てきますので31節と33節、31と33を順に読んでいきたいと思います。何が一緒かなっていうところをちょっと見てみてください。では31節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。私はこの方を知らなかった、しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。はい、次33節、共通しているところありますのでよく見てください。33節、せーの。私はこの方を知らなかった、しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。はい、見つけました。共通点ありますよね。一番最初、私はこの方を知らなかったっていうふうにヨハネは言っているんですね。これがまず第一のポイントです。さっきも言いましたけれども、知ってるんですよ、ヨハネは知ってるんです。ヨハネはイエス様のことを絶対その存在は知ってるんです。少なくとも名前は知ってるだろうし、そういう人が親戚にいるということもぐらいは普通は知ってる。全然会わないとかだったら別ですよ。でも皆さんも自分の親戚で、あ、そういう人がいるらしいなぐらいのことは大体知ってるじゃないですか、会ったことなかったとしても。でも何だったらこのエリサベトとマリアさんはそういうふうにわざわざ生まれる前に会うぐらいの仲ですから、絶対どっかで会ってるぐらいの知ってることは知ってるんですよね。でもヨハネは言ったわけですよ、私はこの方を知らなかった。嘘ついてんですか、そんなことはもちろんないわけですよね。そこには意味がある。つまりヨハネはずっとその存在は知ってた、イエスっていう人がいるってことを知ってた、あるいは何だったら会ったこともあったかもしれない、でもその本当の姿、本当の意味を知らなかったっていうことですよね。これは誰でもそうだということですよ。ここには私たちの姿があるわけですよね。存在は大体知ってるんですよ。日本の社会に生きている人でもイエス様って何か聞いたことあるんです。イエス・キリストっていう名前知らない人の方がどっちかっていうと少ないですよ。何かしら名前ぐらいは知ってるんですよね。あるいはもうちょっと詳しい人だったら、あのクリスマスに生まれた人でしょっていうぐらい知ってるかもしれないし、さらにもうちょっと詳しかったら、あの教会で信じられてるやつ、あの十字架が関係ある人でしょとか、それぐらいは知ってるわけですよ。でも知らない、知らないんだ、知らなかったんだ。何知らないかっていうと、その方があなたのために死なれたということ、あなたのために身代わりになったということ、その人は本当に世界を作られた主だったけれども、あなたのためにわざわざ人になられて十字架にかかったということ、そのことをあなたは知らない、私たちは知らなかった。これがヨハネが明かしていることで私たちの姿なんですよね。じゃあどうやって知ったでしょうか。ヨハネはですね、見てそして聞いて知ったんですね。まず第一に今日の最初のところで、自分の方へイエスが来られるのを見ていったって言ってます。見よ、この人だっていうふうにヨハネは言うわけですよ。まずイエス様が来るのを見て知ったんです。今まで多分会ったことあったんですよ、知ってたんですけれども、でもこの時まで分かんなかった。でもこの時にイエス様に会った時に、ああ、この人だったんだっていうふうに見て知った。さらに33節のところで、私はこの方を知らなかった、でもこういうふうに私を使わした人が言ったんだって言ってます。誰が使わしたんですか？もちろん神様ですよね。神様に示されて、ああ、この人なんだというふうにヨハネは知ったんです。 私たちもこれも同じですよね。礼拝の中で私たちは神様から語られることがある。ああ本当にイエス様なんだなって、本当にイエス様が救い主なんだなっていうふうに分かることがある。聖書を読んでいるときに聞くことがある。ああ本当にイエス様が主なんだってじんと私たちに響いてくることがある。あるいは聖霊の働きを通して悟ることがある。ああ今まで全然気づかなかったけど、やっぱりこの方が救い主なんじゃないかって、私の主なんじゃないかって悟ることがある。どれもこのヨハネの姿が表していることですね。私たちはこの方を知っているでしょうか。これが第二に問われていることです。と同時に、今日はですね、ここまでが実は前振りというぐらいこの後が大事なんですけれども、私はですね、今日特に注目したいのはその先のもう一つの言葉なんですね。それはしかしということです。しかしの先なんですね。イエス様はこういうふうに言って、間違った、ヨハネはこういうふうに言っています。31節、私はこの方を知らなかった、しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。こういうふうに言ってるんですね。知らなかったんだって。でも今知った。そしてこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来たんだって、こういうふうに言ってるんですね。つまりですよ、彼はイエス様のことを本当に知ったときに、イエス様がこういう方なんだって本当に分かったときにどうなったかっていうと、この方のために私は生きてきたんだっていうことが分かったんですよ。この方のために私はこの洗礼者をやってるんだっていうことが初めて分かったっていうことなんですね。この方のためにこそ私があったんだということを、その自分の人生と自分自身の姿を初めて本当の意味で捉えたっていうことなんです。ポイントはですね、私たちもイエス様を知っているのだから、イエス様のためにって、イエス・キリストのためにっていう視点でもう一回自分の人生を見てみるっていうことです。それが私たちにとって重要で必要だっていうことなんですね。この方のためにこそ私はいたんだって、ヨハネはここで感動して受け止めるわけですよ。それは私たちみんなに起こることなんですね。イエス様っていう視点、イエス様を中心に置いて自分の人生を見るときに初めて見えるものがある。そしてそれは私たちが思い描くものや考えてたものをはるかに超える素晴らしい意味のあるものだということが分かるんですね。このことを今日は特に一番中心のメッセージとして受け取りたいと思います。私たちの人生はそれぞれに神様から与えられています。でもですね、イエス様を知る前も知った後も流れていくんですよ。続いていくんです。何だったらずっと知らなくたって人生っていうのは続いていくわけですよね。でもその時にその人生をイエス様のためにって、イエス様を中心にもう一回見てみる時に何が起こるかっていうと、あなたの人生にも本当に意味があるっていう、その神様の意味、イエス様の意味、そのことが分かるんですね。その真の姿を見ることができる、素晴らしい意味が私の人生にあるんだっていうことが分かってくる。このことをぜひ皆さんに知ってほしいと思うんです。でそのことは本当に私自身そうだなって思うんですね。私も自分でイエス様のために、イエス様っていう中心に置いて見てみるならば、あ本当に自分の人生はそうだったなっていうふうに感じるんですね。この間アンダーサーティーの牧師研修に行ってきました。私がスタッフの一人ですから行ったわけですけれども、今回はですね、その第1回目の中で前半と後半分かれていて、前半のところのテーマはタイムラインを描くっていうものなんですね。でそれは若い先生たち、まあ私も若い方ですけれども、私よりもっと若い先生たちがいて、でその人たちが本当にその働きを始めていくときに、まず神様の眼差しを感じるということを大事にしたわけですね。神様がその人を本当にその生まれる前から見てきて、そしてずっとその生涯のすべてのときにずっと目を注いできて、そして今があって、その中でこの先に何があるのかって見えてくるものがある、そのことを見直しましょう、そういう時間を持ったわけですね。まあ、みんなもやってるわけですから、私もその時間暇になっちゃうから私もやろうと思ってわざわざやったわけですよ。でどういうことやったかというと、まあ、こういう画用紙があって、でそこにポストイットがねあるわけです。で3カラーか4カラーぐらい取ってきて書いていくんです。何かの色で自分の人生に起こった出来事を書いていきます。 まあ、例えば何年に生まれたとかですね、それから何年に大学に入ったとか、何年に奥さんと結婚したとか、そういうことを書く。それから、環境を次に違う色で書きますね、東京で生まれ育ったとかですね、アメリカの進学校に行ったとか、そういうことを書いていくわけです。で最後にもう一つは、別の色で人間関係、誰それに出会った、誰それにと離別したとかですね、いろいろな出来事、誰かと、まあ、喧嘩したとか、まあ、いろんな人生の中での出会いとね、いろいろな摩擦も含めていろんなことありますよね。そういうことを書いていくんです。そしてそこの中に神様の御手がどういうふうに働いてきたのかということを見たわけですね。でその時に講師の先生も言ってましたけれども、もちろんいいこともあってそこに神様の御手があるけれども、でも皆さんもう一回見てみてくださいって、失敗の時とか危機の時とか本当につらかった時とか、そういう時にこそ神様の御手が働いていたってことを思いませんかって、で私も言われてみたらそうだなっていうふうに思ったわけですね。もちろんいいことたくさんあったんですよ。でそれも書いてありますけれども、でも大きな転換点の一つ一つにも確かに苦しいことや大変なこと、失敗もあった。例えば私が受験に落ちていなかったら今私はここには立っていないんですよね。もしくはうちの奥さんにも会ってないし、大変なことですね。よかった落ちてっていうことですけど、そこには神様の御手が働いていたわけですよ。今思い返してみれば、その時は私はただの挫折だったけれども、確かにそこに神様の御手が働いていた。他にもいろんなことがあるわけですよね。どうしてあのタイミングで震災が起こったんだろうか、どうしてあの時に子供が与えられたんだろうか、どうしてあの時にまだ意味がわからない、あれはあんな悲しいことはどうして起きたんだろうか、どうしてあんな辛いことが起きたんだろうか、いろんなことがまだ答えはないものも含めてあるわけですよね。でも答えがあったもの、ああこういうことだったのかって分かったもの、一つ一つ思い返してみると、確かにそこに神様の眼差しがあったじゃないかって分かるわけですよね。ヨハネはですね、この時に感じたわけですよね。ああ私の人生はこの方のためにこそあったんだって、私たちも自分の人生をイエス様というその存在でもう一回見直してみるならば、神様の眼差しが私にずっと注がれてきたって思ってもう一回見返してみるならば、やっぱりそうなんですよね。そこに本当に神様の導きと、またこの先にも広がっている希望がある、計画がある、そのことを知ることができるわけですね。ぜひ皆さんもイエス様のために、イエス様の存在、そのことを中心において、もう一度自分自身も見つめ直してほしいと思います。最後です。34節のところを一緒に読んで、短くお話して終わりたいと思います。では34節を一緒に読みましょう。いきます、せーの。私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。はい、こう書いてあります。まあ、この中で特に私が注目したいのは、この方こそっていうヨハネの言葉ですね。英語だと This is って書いてあるんですよね。ちょうど山本さん持ってますけれども、英語の訳っていっぱいあるので絶対そう書いてあるかどうか分からないけど、まあ、私の調べたその、まあ、元々の、ね、ギリシャ語のところで言えばその This is に当たるものがあるわけですけれども、 This is ってこの方こそ、この方こそっていうふうにヨハネは言うんですよ。ここにこの方こそっていうヨハネの言葉に、私はですね、彼の抑えられないような嬉しさとか感動とか喜びとか、そういうのがあふれてるって思うんですね。ヨハネは大変だったと思うんです。この時まできっとその使命を与えられて一生懸命応えてきたけれども、でも決して楽な道のりではなかったと思いますね。だって先週綿組先生話してくれたけど、山男みたいな格好してたわけでしょ。毛皮を着て、そして帯を締めて、何食ってたかというと野蜜と、それから稲子ですよ。そして何やってたかって、もうその生活だけで辛そうだけれども、それだけじゃなくて悔い改めようって言ってたんですよね。悔い改めようってみんなに言ってたわけですよ。で洗礼を授けてたわけですよね。決して楽なことじゃなかったと思います。その語るメッセージも決して楽なことじゃなかったと思いますね。今の日本の社会の中で言うことだって辛いけれども、ヨハネだって相当大変だったと思いますよ。だってユダヤ人の中でそれ言ってんだもん。ユダヤ人の人たちはみんなって言うとちょっと失礼だけども、当時の少なくともね、当時の律法学者とかファリサイ派の人たちとかそうじゃないですか。みんなすごくプライドを高く持っていたわけですよね。良くも悪くも自分たちは神の民だって、本当に愛され正しいものなんだって、そういうふうな自負があってずっとやってきたわけですよね。そこでヨハネは罪人たち悔い改めなさいというふうに言い出したんですよね。 すごい勇気がいることですよ。怖いことですよね。どんな反応があるかって、まあ、でもみんなその時にハッとさせられて彼のもとに集まってきた。それは彼の使命だったし、そのことを通して彼は本当に神様に仕えていったわけですよね。でも決して楽なはずじゃなかった。でもですね、この時、今日読んでるこの箇所の時にヨハネは私どんなに嬉しかったかと思うんですよね。イエス様が来て、ああって分かった時に、この方こそって、ずっと俺がやってきたことはこの方のためだったんだというふうに思ったと思うんですよね。それはすごい喜びだったと思いますね。そしてそれを、この方こそ、それを私は証しするために今まで生きてきたんだ、そういうふうに言ったわけですよね。まあ、ここに彼の喜びとか本当に震えるような感動ですよね。それが、凝縮されていると思います。言いたいことは、イエス様を証しするっていうことは喜びだっていうことなんですよね。感動であって嬉しいことなんだってことなんです。そこには確かにヨハネのように苦しいこととか大変なこととかあるかもしれないけれども、でもそれを乗り越えて喜びがあるってことなんですよ。この方こそって言える喜び、私たちがそれを言うことができる、これが私たちに与えられている本当に素晴らしい恵みなんだということを最後に覚えたいと思います。私たちは自分の人生を生きていきます。それは神様に与えられた素晴らしいことですけれども、それぞれ人生の中で考えるわけですね。私は自分のために生きているんだろうか、誰かのために生きているんだろうか、この意味は何だろうか。でもですね、どれもいいですけれども、イエス様のために生きる、イエス様のために生き始める、そうするときに驚くことなんだけれども、他の何かのために生きてたとき以上の自由と喜びがあるっていうことなんですよね。感動があるということなんです。このことをぜひ知ってほしいと思うんです。最後に短く明かしますけれども、私もそれ本当にそうだと思います。私も同じ体験をしたことがありますね。私は牧師になりましたけれども、最初はそんな気全然なかったし、どっちかといえば嫌だなって思っていました。牧師になるっていうのはちょっと考えづらかったですね。あんまり やりたくないと思ってたし、なるとは全然思っていなかったですけれども、でも大学生の時にすごく深い改心の時があって、そして、神様の呼びかけを受けるということがありました。私は答えるんだっていうふうに思いました。でも、その時に自分の人生を捧げていく時に、別に牧師でなくてもいいよなっていうふうに思ったわけですよね。で、どうしようかなというふうに思ったけれども、祈っている中で、開けませんけどフィリピの箇所が与えられて、あなたの心の願いを神様に打ち明けなさい、願っているものを神様に打ち明けなさい、そうすれば人知を超える遥かな平安があなたのうちに起こる、そう書いてあったわけですよ。で、私が祈っている中で一番の願いはイエス様をみんなが知ることだというふうに分かって、じゃあ、今までの人生の歩みと振り返ってみて、牧師になることをとりあえずってもあれですけど選ぼうというふうに思ったわけですね。で、そしたら本当に平安があったんですよね。それが本当に今でも不思議だなと思いますけれども、今までなかったような、荷を下ろすようなそういう気持ちですよね。ああこれでよかったんだっていう、本当に嫌だった牧師になるはずのことが自分の願いになっていて、そしてそれを自分の中で認められたときに本当にストンと落ちるものがあったわけですね。それは本当に平安であって、喜びであって、自由であったわけです。私たちも、別に皆さんに牧師になれと言ってるわけではないんですけども、皆さんもそれぞれにイエス様のためにっていうこと、そういうふうに一歩踏み出し始めるときに、この方を証しすることって本当に喜びなんだって、そう思って生き始めるときに、そこには本当の喜びがついてくる、自由がついてくる、そのことをぜひ皆さんにも経験していただきたいと思います。さあ、ちょっと長くなりましたけれども、今日はヨハネの姿から見ていきました。それぞれで思い巡らしながら祈る時間を持って終わりたいと思います。まずヨハネはイエス様をこの方として紹介しました。それは私たちを愛して命を捨てる方、全てを作られた主が人となられた方ですね。この姿をもう一度確認しましょう。またヨハネはこの方のために自分の人生があったんだということを気づきました。イエス様を見て、イエス様を中心にもう一回自分の人生を見直してみましょう。その中で何が見えてくるでしょうか。またこの方こそと言って証しすることにヨハネは大きな喜びを感じました。私たちにも同じことが起こります。ぜひそのことを体験していきましょう。 他にも自由にそれぞれ感じたことを示されたことを祈っていただきたいと思います。